本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙12章9節から21節、新約聖書292ページです。新約聖書292ページ、ローマの信徒への手紙12章9節から21節お読みします。愛には偽りがあってはなりません。愛を憎み善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。宣教、目を覚ましていなさいと題し、末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の御名を心から褒めたたえます。今朝も祝福に預かり、まといとされたことを感謝しつつ、近くの方と祝福しますと小さな声でご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します。皆さんお一人お一人を祝福いたします。感謝します。いかに幸いなことでしょう。あなたに選ばれ、近づけられ、あなたの庭に宿る人は、一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇お父様、尊い皆を、偉大なる皆を褒めたたえ、心から心から感謝いたします。今朝このようにして私たちに命を与えてくださり、この世にあってあなたを礼拝する恵みに預からせてくださり、あなたの皆のとどめられているこの神殿教会で、愛する皆様と共に、またライブ配信を通して捧げるお一人お一人と共に、主に礼拝を捧げ、共に賛美を捧げ、共に祈り、また命の御言葉に預かり、新しい一週間が始められます幸いを心から感謝いたします。あなたが代価を払い、血をもって買い取ってくださったこの神殿に集められましたこの朝を心から感謝いたします。あなたが私たちを選んでくださり、私たちを救いへと導いてくださり、今日あなたの深い憐れみによって、また聖霊の御翼に乗せられて、あなたの恵みによって今日ここに来ることができましたから、ありがとうございます。どうぞ主の恵みに応答する礼拝となりますように、献身をあなたに捧げる礼拝となりますように、今一度私たちの心を整えてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、礼拝を捧げることができない多くの者たち、愛する者たち、また格別に辞める者たちを、それぞれの場所において覚えてくださり、主の恵みと慈しみが豊かにありますように、切にお祈りいたします。 。またどうぞそれぞれの場所で捧げる礼拝、また玉川教会のこの礼拝を完全にあなたの御血潮でお守りくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。主の恵みと憐れみにより、今朝もこのように教会に集い礼拝を捧げることが許されました。幸いを重ねて感謝いたします。昨晩ある姉妹と LINE をやり取りしております中で、教会が開かれていることがどれほどありがたく、そして感謝のことであるか、それゆえに一回一回の礼拝を心を込めて大切に捧げたいですとですね、そのようにお話をいたしました。今朝購読箇所マタイによる福音書25章の1節からのところを共に読みましたけれども、チーロバ先生で有名な榎本康郎先生の1日1章の中には、教会につながり日々御言葉と祈りに生き、与えられた教会生活を真実に捧げていくこと、それが終わりの時代にあって油を買うこと、そのように言うことができる、そのように記されておりました。私たちがコロナによって教えられた最大のことは、コロナ以前にあった生活の何一つも当たり前ではなかったということではないでしょうか。集まること、外出すること、みんなで食事をすること、学校に行くこと、仕事をすること、海外に行くこと、旅行をすること、そしてこのようにして教会に集まり礼拝を捧げること、今でもなくコロナだけではありません。時に経済的な問題、もしくは病気になること、さまざまな人生に起こる困難によって今までの生活が続けられなくなることがあります。しかし私たちにとってこのように災いと思えることを通して、主は多くのことを私たちに教えてくださり、私たちのなかなか悟れないですねものである私たちの霊の目を覚まさせてくださる主のご愛と憐れみを覚えて、また主の計り知れない私たちへの忍耐を覚えて心から感謝いたします。それゆえ今朝も心を込めて主に礼拝を捧げ、賛美を捧げ、ご一緒に主の御言葉に命がけで耳を傾けたいと願います。今朝は目を覚ましていなさいとですねタイトルをつけましたけれども、もう一つ霊の火に燃やされてというですね副題をつけさせていただきたいと思います。聖書箇所ローマによるの信徒への手紙12章9節から今日開いて共に読みました。新教旧約聖書ではここにキリスト教的生活の規範と題名が記されておりますが、パウロは12章の初めに生ける生贄として自分自身を捧げて生活すること、それが誠の礼拝者であり献身であることを語り、そしてこの世に妥協せず日々作り変えられ、与えられた信仰によって賜物を十分に生かして生きるように進めています。そして最後のまとめとして、何よりも十字架の愛によって生きること、9節のところから、悪を憎み善から離れず兄弟や愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさい。14節、あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。18節、できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。最後21節、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。そのように語ります。終わりの時代に多くの困難が生じ、そして多くの人々の愛が冷えるとイエス様はおっしゃいました。 そのような中でキリストの愛を知っている者は十字架の愛の勝利に生きるように、そのようにパウロが語ります。これがどれほど重要なことでしょうか。私たちが心から愛する者、心から許す者、そして敵対する者を呪うのではなく、心から祝福を祈る者に変えられていくこと、十字架を取る者、十字架を選び取る者になっていくこと、そしてキリストの十字架をそのことを通して証ししていくこと、これは私たちにとって決して頭足にすることのできない大きな使命であります。しかしこれらのことが私たちのうちに豊かに成就し、まことに愛の勝利に生きるために、そしてあらゆる困難の中で、先日語らせていただきました通り、逆風の中でこそ主を証しするものとなるために、パウロは今日12章の11節12節においてこのように語ります。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。怠らずに励みなさい。霊に燃えて主に仕えなさい。この2節を今朝のメッセージの中心としたいと思います。これらのことが私たちのうちに事実成就していくために最も大切なこととして、それは私たち一人一人が霊に燃やされ続けていくこと、霊に燃やされ、もう一回言います、続けていくこと。あの時に燃えていたでは、私たちは今日これらのパウロが言ったことを私たちのうちに実現することはできません。あの時は燃えていた、あの時は熱心だった、信仰生活は今日私が主の御前にどのように生きているかが問われていきます。今日私のうちに霊の火が燃やされているかどうか、今日私のうちに主の霊によって愛が燃やされているかどうか、そして事実御言葉を行っているかどうか。今日目を覚ましなさいとですね、後ほどマタイによる福音書25章を開きますけれども、終わりの時に備えていくこと、今日終わりが来ても、今日主の前に出るものとして、今日私のうちに霊の火を燃やし続けていくこと、それが私たちにとって最も大切なことであることをパウロは語っています。エフェソの手紙5章の中にあっても、聖霊に満たされなさい、そのようにパウロは語ります。私たちは困難に遭遇するとき、早くその問題が解決することをお願い、もしくはある意味では苦しいその重荷である現実を早く回避したく願い、いろいろと頭を働かせて、またこの世の知恵や今日までの経験をもう絞り出しながら、頼りにしながら、もちろんこれも大切なことです。頭を働かせることも大切なことです。私たちを通して主が、あ、ごめんなさい、けれども最も大事なことは、私たちがその中にあって働くのではなくして、私のうちに主が働いてくださることを通して主の御旨がなされていくこと、問題の中で私たちが働くんじゃなくと、なく、ごめんなさい、なくって、私たちのうちに主が働いてくださって私たちが動かされていくこと、これが信仰生活です。そのためには私たち自身がいつも霊に燃やされて、聖霊様の知恵をいただいて、聖霊様を通して愛をいただき仕えていくこと、 ゼカリア書4章の6節で、武力によらず権力によらず、ただ我が霊によって、そのように主はおっしゃいました。そして私たちが内にいつも霊に燃やされ続けるためには、パウロが先ほどの御言葉11節で言いますように、怠らずに励んでいくこと。パウロはガラテヤ書6章の中においても、怠らず励んでいき、善を行っていきなさい、そのように語ります。怠らずに励み続けていくこと、そしてたゆまず祈り続けることを通して、私たちのうちに霊の火は燃やされ続けていきます。ルカによる福音書の22章の40節、お開きになる方、155ページ、イエス様はゲッセマネにおいて弟子たちを導かれましたときに、40節でイエス様はこのようにおっしゃいました。いつもの場所に来ると、イエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。46節また同じように、なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないよう起きて祈っていなさい。同じ並行記事であるマタイによる福音書26章の41節においては、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い、そのようにイエス様はおっしゃいました。イエス様が神の子として受けられたサタンからのあらゆる誘惑試みは、私たちには計り知れません。そしてイエス様はそれらの誘惑試みを、私たちと同じ肉体を持つ人として受けられました。イエス様はどのようにしてこの世のそのような戦い、サタンの誘惑試みに勝利されていったか、それはいつもの場所で、いつもの祈りを持って、いつも主の御前に出て、いつも霊の励ましに預かって、霊に満たされて、イエス様はご自分に与えられた十字架のレースを、十字架を追う道を歩んでいかれました。イエス様がもしそのようにして戦い勝利され、十字架の道を行かれたのであれば、弱さの極みにある罪人の私たちは、高橋三郎先生がおっしゃる根源的無力な、根っこから無力である私たちは、サタンの誘惑に、また試みに打ち勝つために、その戦いの中にあって主の御心を選び取り、十字架を選び取っていくために、どれほどの祈りを必要とするでしょうか。どれほどの力強い霊の満たしを私たちは日々必要とするものでしょうか。この間ある姉妹とですね、お話をしていましたときに、サタンは私たちより忍耐強いんだよね、私たちを滅ぼすために、私たちをつまずかせるために、私たちがいつどこで目をそらすか、主から目をそらし、十字架から目をそらし、御言葉から離れる瞬間を、いつもサタンは私たち以上に忍耐深く待ち望んでいます。先日のリバイバルでパク先生が語りくださいました通り、私たちが待ち望む以上にサタンは忍耐深く、私たちがいつ滅びるか、いつつまずくか、いつ罠にかかるか待ち望んでいます。しかし終末時代にあって、私たちはそれ以上の忍耐が求められるということです。そのサタンとの戦いに打ち勝っていくために、サタン以上に忍耐深く、サタン以上に待ち望む信仰、主を待ち望む信仰、耐え続ける信仰、これが大切であることを黙示録で主は私たちに語っています。終わりの時は絶えず待ち望むこの信仰、忍耐が求められていく。 しかしそれらはすべて私たちが絶え間ない祈りを持って霊の力に預かっていくことを通して、私たちはそのような忍耐に預かっていくことができます。今朝購読箇所25章、マタイによる福音書25章を共に読みました。主はそれゆえに終わりの時、一人一人が花婿であるイエス様を迎える花嫁として賢い乙女となっていつも油を用意していなさい、そのように語られました。マタイによる福音書25章1節からです。49ページ。今日10人の乙女がここに登場します。その中にあってここで問題になっていることは、いつも備えている信仰の姿、ある意味ではここでは肉体においては眠っていたんです。10人、今日目を覚ましていなさいというタイトルですけれども、今日のところ箇所を読むならば、花婿が来るのがいつかわからないもんですから、ずっと私たち肉体においては目を覚ましていることはできません。しっかり休まないと祈ることもできませんけれども、ここにおいてはそのような状況の中で疲れてしまい、そしていつかわからないから眠ってしまっていた。肉体においては10人全員眠っていたことが書かれています。その姿においては同じ状況でありましたけれども、賢い乙女たちは油を用意していましたので、7節のところを読むと、その中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。7節、そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。油によってランプは火を燃やしていくことができます。 LED ではありませんので、ランプは油を、ここにですね、キャンプなどした人があるかと思いますけれども、油を持ってですね、ガスでもいいですけど、それを持って火が燃やされていくように、この賢い乙女たちは油を備えていましたので、確かに待ち望む中にあって眠ってはいたんですけれども、パッと花婿が来たよ、そのように聞いた時に目を覚まして、あ、急いで火を灯すことができたわけです。そのようにここに記されています。この賢いというですね、この言葉は別の訳では思慮深い、そのように記されています。つまり人間的に頭がいいこと、学力があることですね、そのことをこのところで賢いと言っているのではありません。それゆえに私たちが聖書を読むときに、終わりの時代に立ちうるものは学力があること、人間的に優れていることではなく、今がどのような日であるのか、聖書を通して今がどのような終わりの時代にあって備えていなければならないのか、このことを思慮深く考えることができる、自分のこととしてそのことを待ち望み油を買うことができる、これが神様において私たちにとって問われていることであります。終わりの時を意識し、主の再臨を待ち望む信仰があるかどうかということ。でもこのですね、残念ながら愚かな乙女という方に名をつけられてしまったこの登場人物でありますけれども、この人たちにおいても決して再臨の信仰がなかったということではないと思います。再臨すること、主が花婿としてやがて来ること、そのことは知っていたし信じていたと思います。けれどもここではっきり分かれているのは、その信仰が実を伴っているかどうかということです。その信仰が行動に表されているかどうかということだったんです。待ち望んではいます、でも油は持っていません。実際それは主から見たら待ち望んでいない姿なんです。備えていない姿なんです。今日私たちはこの場所に礼拝を捧げるためにやってきました。私たちがここにポンと来て礼拝を捧げられるのは、昨日礼拝を準備する人たちがいて準備を備えをしてくださったからです。 だから私たちはここに来てパッと聖霊の恵みに預かって礼拝を捧げることができる。それはまた言い換えるなら、日ごとにこの場所で祈りが捧げられているから、私たちはここに来た時に聖霊の恵みに預かり礼拝を捧げることができるのであります。そのようにして私たちはこの時がどういう時であるのかを聖書を通して知るならば、コロナの中にあってはっきりと聖書に疫病が流行ること、それが終わりの時代の印であることをはっきり書かれていることを、私たちはそのことを知っているのであれば、ただその現実の中で恐れ戸惑っているのではなく、だから目を覚まして油を買い備えていなさい。もうすぐ主は来られます。その時に私たちのうちに霊の火が燃やされて、信仰の火が燃やされているように、従順の火がいつも燃やされているように、いつも十字架の愛が燃やされているように、いつも希望の火で私たちのうちが燃やされているように、その時に主が来られ、喜んで主をお迎えし、今日までの歩みすべてを主にお捧げすることができるように、目を覚ましていなさい。その中で最後、二つのことを主がここでお語りになっていることをお話しして終わりたいと思います。そのために大事なこととして主がおっしゃること、それは油を備えているということ。ここにおいて油を備えるために、9節で賢い乙女たちに、8節からのところで、愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言いました。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。しかし9節、賢い乙女たちは答えた、分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。ここを読むときに、非常にこの賢い乙女たち、思慮深くはあったようですけれども、非常にですね、そんなに哀れみ深くないように聞こえますね。非常な、違う感じです。非常、情が薄いということですね。非常な賢い乙女たちのように思いませんか？ありません。あなたの分はありません。これ別の訳では、両方はありません。そのように記されているそうです。非常な乙女たちのように思います。けれども、私たちは主の御前に立つとき、信仰は一対一であります。霊の油を誰かのために買うことはできません。もちろん私たちは、その一人一人に聖霊の恵みが望むようにいつも教会は取りなし祈っています。でも霊の油は自分で買わなければなりません。信仰深い両親がいた、信仰深い夫や妻がいた、信仰深い兄弟姉妹がいた、その人とくっついていたら油を買えるのではないということです。油は、神様の恵みは一対一で自分で買いに行かなければならないということです。非常に厳粛な言葉です。けれどもそれゆえに、イエス様の十字架は十羽一からげのようにですね、なされた十字架ではありません。一人一人あなたのために主は十字架でおいて命を捧げられたんです。一人一人のために、エリサちゃんのために、ハリン君のために、ミンチューの上に、小春ちゃんの上に、久保陽子さんの上に、皆さんここにいらっしゃるお一人お一人の上に、イエス様は十字架において死なれたんです。皆様の罪をあがなうために、救うために、主は命を捧げられました。それゆえに私たちはその十字架の恵みを救いに預かるために、その十字架から流れる聖霊の恵みに、信仰に、愛に、希望に預かるために、聖霊の油は自分で求めなければ
なりません。自生術は信仰継承の礼拝、子どもたち若者のために特別に捧げられる祝福の礼拝を持とうとしております。それは私たちが切に祈り願うこと、それは子どもたちが若者たちが親の信仰ではなく、一人一人が自分で主の前に行って、自分で主の恵みを求めて、自分で油を買いに来ることができるように、そのことを通して一人一人が主の御前に立ち、この戦いの人生に勝利していくことができるように切に祈り願うからであります。どうぞ祈りを持って自生日の礼拝お越しください。子どもたちが若者たちが事実その礼拝を通してその礼の恵みに預かることができるように、また日々戦いの中にある子どもたち若者たちを覚えてお祈りください。一つ目、自分の分を買いに行くこと、自分の足で教会に来ること、自分で御言葉を開くこと、自分で生活の中にあって時間を持って主に祈り求めること。なぜなら二つ目に大切なことは、今日乙女のこの賢い乙女たちが言いました通り、自分の分を買ってきなさい。なぜ賢い乙女たち、思慮深い乙女たちが油を持っていたかというならば、自分の分を買いに行っていたからです。今私たちは便利な時代になりました。ウーバーイーツを頼めばですね、すぐに食べ物がやってきます。どこにいてもウーバーイーツ一本でですね、買い物をすることができます。アマゾンに頼めば買い物をすることができます。でも霊の油はそうではありません。私たちが買いに出ていくこと、時間を捧げること、主の御前に出ていくこと、教会に集まってくること、そして時間をかけて祈ること、時間をかけて御言葉を読むこと、時間を捧げてメッセージを聞くこと、それらの犠牲を持って私たちは油を買うことができます。油に満たされることができます。求めるものには必ず与えられます。しかし大切なことは、今日私たちがこの御言葉を聞いて、主のもとには十分な備えがあります。昨年一年を通して思わされたこと、それは主はリバイバルを起こすことができるお方だということです。私たちに用意があるならば、私たちが求めるならば、主の側では十分な備えがあり、もう十字架と復活において主はもうすべてを成し遂げてくださいました。皆さん、主はリバイバルを起こす力を持っておられます。アーメン。主は救いを起こす力を持っておられます。主は病を癒す力を持っておられます。しかし問題なのは、私たちがそれをウーバーイーツのようにではなく、コンビニのようにではなく、手軽に入るものとしてではなく、あの十字架になされたイエス様の犠牲を知って、私たちが求めに来ることであります。主を求めるために私たち自身を捧げることであります。このことを主は喜ばれ、皆さんお一人お一人に聖霊の油を満たし続けてくださることを信じます。皆さんのうちに、求める皆さんに信仰の火、希望の火、愛の火を燃やし続けてくださることを信じます。それゆえ私たちは今日もう一度、今終わりの時代に立たされ、たゆまず祈り続け、たゆまず主のもとに集い続け、御言葉を聞き続け、聖書を開き続け、主を求め続けていきたいと願います。そのことを通してパウロは今日おっしゃいました通り、最後もう一度ローマの信徒への手紙12章11節12節を読んで終わりましょう。292ページ、ローマの信徒への手紙 12章11節12節この御言葉の成就が私たち一人一人皆さんお一人お一人に豊かに実を結んでいくことを信じます。292ページローマの信徒への手紙12章11節12節を共に読んで終わりましょう。3、はい、怠らず励み霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び苦難を耐え忍びたゆまず祈りなさい。アーメン。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、今日も命の御言葉をもって私たちに語ってくださり、また霊の命を注いでくださいましたことを信じて心より感謝いたします。また御言葉をもって私たちに信仰を与え、また御言葉をもって私たちの内を清めてくださいましたことを心から信じて感謝いたします。終わりの時代、日々襲い来る様々な試練、またコロナを通して私たちの内には恐れや不安が生じております。将来において、また私たち一人一人に与えられたレースにおいて、なかなか私たちは力強く強く大きく信仰に立って歩むことができず、日々様々な出来事に一喜一憂してしまうものでありますけれども、主が今日御言葉を語りくださいました、霊の火を霊の油を買い求め続けなさい、そして自分の分を買いに行きなさいと主が今日私たちに御言葉を持って励ましてくださいましたから、ありがとうございます。どうぞこの御言葉聞いた私たち一人一人に豊かに実を結んでいきますように、どうぞこの戦いの中にあって新しい習慣も自分で主を求め、主の恵みを恋い求めながら自分で足で教会に来て、また聖書を開き時間を捧げ主を求めてたゆまず祈ることができますように、聖霊様どうぞ弱き私たちを助け励ましてください。一人一人の祈りを立て直してくださり、どうぞ一人一人の信仰をあなたが強めてくださり、今終わりの時代にあって私たちがどのように過ごさなければならないのか、主が何を私たちに望み求めておられるのか、日々主を求めながら問い続けていくことができますように、戸を叩き続けていくことができますように、助け導いてください。求める者には必ず聖霊の油を豊かに注いでくださることを信じて主に期待いたします。どうぞ貧しき者です、弱い者です、どうか主を日々私たちが本当にあなたを仰ぎ見ながら十字架の恵みにおいて生き続けていくことができますように導いてください。信仰の火を、希望の火を、また愛の火を私たちのうちに赤々と燃やし続けてくださり、そのことを通して主よ、いよいよあなたの再臨を待ち望む信仰に立ち続けることができますようにお導きください。実際実は子どもたち若者たちを特別に覚えて礼拝を捧げようとしております。どうぞ祝福してください。教会に集いし、どうぞ子どもたちを、若者たちを、またこの世にあって本当に戦っている者たちを主が憐れみ覚えてくださり、どうぞ一人一人が主の御前に出てくることができますように、主を求めることができますように、その場にあって一対一で主と出会うことができますように助け導いてください。必ず主がそのようにしてくださり、大いなるリバイバルを玉川教会を通して成してくださることを信じて心から主に期待いたします。新しい週間もどうぞどうぞ主を重ねて重ねて私たち一人一人が霊に燃やされて証人としてそれぞれの場所に使わされ、あなたの御旨を、福音を述べ伝えることができますように、さらにさらに私たちを導いてください。心からの感謝とともに全てをあなたの御手にお委ねし、主イエスキリストの御名によって感謝いたします。アーメン。